その期間を決めるというのは、期間を決めるということをね、前にもおっしゃったんですけど、その期間はどういう基準で。
そうね、だらだらするとね、真剣になれんのよね。だから1週間で1週間って決めてね、一生懸命すると、やっぱり神様との約束ごとみたいになるでしょ。ね。その時から一生懸命したらね、ご褒美をいっぱいくださるよね。そういう意味で、ね、助けを受けやすくなる、自分の気持ちとしてね。
戦ってもね。ダメなんですけど。
なんかもう、そんなん消すぐらいでね、喜んだらダメなんだけど、ね。本当はもう、もっと大きいね、神様のプレゼントを受けるためのね、お祈りなんだけど、練習としてはね、そういうのを見せてもらうと、ね、どんどん感謝がしやすくなるね。だから最初の練習の一つとしてね、期間決めて、しっかりありがとうと唱えてね、消してもらえばいいよね。
病気ある場合は、今週はこの病気。
そうね、別にいっぱいあってもね、そんなもう、まとめてパッと消えるね。だからこの病気を食べて祈らんでいいよね。
それ
からありがとうございますには無限健康しかないんだよね。ね、だから無限健康を受け入れるとね、病気なんてないのよね、もうね。置き換えてもらうね。
もうただ無限健康に
関してありがとうございますの中に無限健康があるからね、自然に無限健康で置き換えてくる神様がね、
唱えてる時ありがとうございますって言って終わったら消えたらありがとうございましたになる。
ありがとうございますがね、数はね、永遠に守り続けてもらうね。歌は一瞬にの感じやね、俺よね。ね、だから過去現在未来全てにね、神様の守り受けてる方がいいでしょ、ね。実際感謝っていうのは過去現在未来全てに働くね。過去のマイナスも消すしね、未来に出てくるマイナスもね、先に消してしまうね。だからありがとうございますがいいの。
ありがとうございます。
はい。
今奈良県の春日大社で羽室宮司というのが神道のブームを巻き起こしていると思うんですけども、僕も少し現地を出していただいているんですけども、先生の古神道と神道との違いを、あるいは羽室宮司をご存知でしたら、彼の考え方と先生の考え方が違うと。
どういう考え方したの？学んだところをみんなにちょっと紹介してくれ。
もうでもお話を聞いてる限りは、もう先生の言ってることとピタリと一致して、感謝があることで大事で、家族関係に関しては妻が旦那にはいと言いなさい、で、宮司は40年の医者の経験があるので科学的な裏付けもあるんですけども、そういうところからも説明してるのですごく分かりやすくて、ちょっとうまく説明できない。
ね、素晴らしかったよね。残念、神道と古神道全然違うのよね。古神道は教えに出てこないね。ね、一つの教えとして出したときはもう古神道でなくなるね。だからこれが古神道って標榜する教えは偽物だ、ね。古神道は本当の神様の働きだけ、ね。だから私は古神道をね、勉強してますって言っても、ね、そう言うともうダメだよね。ね、ね、これが古神道って言うともう古神道でなくなってるから、ね。だから本当の古神道は神様の一瞬一瞬あなたの働きのね。宇宙創造の働きでもあるよね。 だからもう過去を掴むことはできないよね。こうだったって掴めないよね。常に新しいものが欲しいんだよね。その中に全てが含まれてくるのね。神道も他のも全部ね、だから宗教だけじゃなしにね、科学も芸術もありとあらゆる分野全部ね、古神道の中から生まれ出て、ね、この世のは古いもんだよね、みんなね。だからどれだけ神さんの本当の働きをね、しっかりと受け直していくかっていうね、それがどれだけ本物に近いかっていうものになるよね。だからこの世のいろんな宗教のあり方もね、どれだけ新しいものにね、近づくかよね。だから新しいものに近いほど本物に近いのね。でもそれをもう一瞬でもね、過去として掴んだ途端にね、汚れていくよね、もうね。ね、新しいのを受け継ぐなったらもうね、どんどんね、古くなっていくんでね。だから常に新しく受け直してね、掴まないのがいいよね。ね、そしたらどんなものも本物に近いものになって、ね、いい姿を取り続けるね。でも本物とはやっぱりちょっと離れてくるね、やっぱりこのようなものってね。どんな素晴らしいもんでも大したくないのよね。本物はもっともっと新しく輝いてもね。だからこの世のね、いろんな宗教のいい教えでもね、本物と比べたらもうね、本当に何の価値もないよね。だからどんな素晴らしい人にしてもね、本当の神様で感じたらもうゼロ以下よ。ね。そうね、神様に比較できないよね、本物の神様はね、この世のどんな偉大なね、悟った人って言ったって、ね、そんなゼロ以下に見えてくるよね。だから人を中心にしてもね、教えを中心にしてもそんな無駄な、ね、ことよね、必要ないよね。だからもう常に本物へ本物へってね、心を向けていくのがいいから、それでありがとうございますってね、神様の中に溶け入ろうとするよね。で、新しく受け直そうがいいからっていうね。だからみんなやっぱり古神道へ戻っていくんよね。古神道のあり方へね、本物の神様へみんな戻っていくんだけど、ね、だからその戻り方が今までね、教えで縛ろうとしたんではダメだよね。だから教えとかそういう人の縛りのね、一切のものが自由になって、ね、本物の神様の中へ自分をね、選択していくっていうのがいいからね。だからありがとうございますだけがいいんだよね。ね、他は何も必要ないかもしれないね。はい。
ありがとうございます。
はい。
だから無限の無限の大神様のお名前っていうのはあるんですか？
ありがとうございます。神様の名前。
それでいいんですか？
はい。
例えば、古神道ではなんとかっていう考え方じゃなくて、まあ、ありがとうございますの中に全てが含まれてる。
そうです。ありがとうございますっていうのが本当の神様の名前なんで、全体像なんね。全ての働きを中に持ってる名前なんね。例えば、古神道っていうね、星を解こうとして、古事記のね、本なんかにとかやって神様の名前いっぱい出てくるでしょ。周りを一つにまとめないとね、本当の神様の働きにならないよね。バラバラじゃダメなのね。全ての神様の名前を一つにまとめ上げるね、一つの名前がいるのね。ありがとうございます名前でね、全部まとめてしまう、ね、だから本当の神様の名前はありがとうございますってなる、で他の名前はね、部分的な名前ね、そうなんだ。だからありがとうございますだけでいいのね、全てに通ずるのね。
いろんな言い方しますよね。
そうなの。だからいろんな名前全部ね、使うのもいいんですけどね、大変よ。無限に近い名前を使わないとね、一通り唱え終わるまで長い年月かかるのよ。そしたらね、何かね、頼み事しようってもね、何億年先に一個頼む。ね、だからありがとうございますは一瞬よね、ね、全部に通用するよね。
はい、よく神仏って言うんですけれど、神仏っていうことは神様と仏様と違うんですよね。
ね、同じものをね、神といいね、仏と指し示してるのね。 だからそのね、神仏どっちでもいいっていう意味で神仏ですからね。ね、神って呼んでもいい、仏とも呼んでもいいっていうね、うん、本物は一つなんだっていう意味よね。ね、だから区別はいらないよね。本物を指し示す言葉はいっぱいあってもいいのね。ね、だから言葉のね、指し示すその指の違いだけよね。はい。
外人にそれを教えるときは、サンキューベリマッチじゃないけど、ゴッドって呼びなさいって言うんですかね。英語の場合
は。ね、やっぱりサンキューベリマッチありがとうございますがいいよね。世界共通語がいいよね。
共通語でありがとうございます。
うんね、ゴッドよりも神っていうね、共通語の方がいいね、
うん
うん。だから神っていう言葉はね、神様の働き全部を指し示してるのよね。まず絶対を表す隠れ身の働きがあるしね、で想像を表す隠れ身の働きがあるしね、統一のね、かかり身の働きがあって、神通時代の隠れ身の働きがあってね、愛の心で限定していろんなものにね、物質化するというね、限り身の働きがあるね、5つの働き全部あるのね。ゴッドだとね、言葉の働きだけなの、ね、神様は言霊として働くよね、うん、でも5つの働き細かく詳しく解いてないよね、それ、うん、ゴッドだけではね、うん、だから本当の神と差し示す言葉としては神っていうのがね、
うん、
最高の世界共通語な、うん、だから今は世界にね、どうぞお使いくださいって広げないと ね、 ね、だからありがとうございますと神っていうのはいい言葉なのね、
はい、ありがとうございます。
はい。
シノジンさんというのは本物の神様からするとほんの小さい。
本当そうだね、ね。無限の無限分の1だ。
それでもその人にとって本物の神様に近づくヒントを与えている
。だから宇宙の大神様のね、自分を守る専属の働きって思えばいいですよね。宇宙の大神様なんですけどね、本当はね、自分専属の守り神というふうにね、
それはやっぱり人によって違うわけ
です。全部違わないとおかしいですもん ね、 ね、一緒にたくさんおうっていうのはちょっとね、本当に守ってくれるかどうかわからないから、ね、だから自分を専属にっていうふうに捉えた方がね、しっかりと守ってもらえるという気持ちになりますよね。
それで守護霊さんというのは先祖の中でやっぱり自分を守っていただける方という、
そうね、でも先祖っていうふうにこの世に生まれた先祖っていうわけでもないのね、ね、この世に生まれてきてない先祖いっぱいいてるしね、
あ、
うん、だからそういうまあ、神様っていうね、一番奥の本源から命が分かれて出てきて、その末端の自分としてやったらね、その奥の働きの命の全てが先祖になりますよね。そういう意味でもっと自由な大きい意味で捉えた方がいいですよね。
だから守護神様と守護霊様とは違う、
うん、だからもう一つ奥のね、光の大きい束って思えばいいね、守護神さんとかね、
あ、
うん、そこから分かれていろんな守護霊さんの働きがいっぱい出てるっていうふうにね、分かれて出てきてるっていうふうに見ればね、
守護神さんと守護霊さんが意見が違うってことはないんですか。
違わないよね。一番奥からずっと流れてきたらね、うん、宇宙の大神様の御心が全部伝わるだけなんでね、うん、もしその下の方でガー出したらね、ガー出した方が間違ってるね。
全て大元に、
大元のままにっていうのがいいですね、はい、ありがとうございます。
神様 の、 まあ、伝えたいメッセージをこれだって聞く方法っていうのは、まあ、ありがとうございます感謝とかに何かこう、まあ、ありますか、直感みたいなものとか、何かそういう
ね、他からね、声が聞こえてきてね、こうだ、ああだって言ってもらうのがいいかね、うん、自分の中からね、ずっと湧き出て自分の考えとしてずっとね、気づくように出てくるのがいいかっていうね、本当は一体化して出てきてくれる方がいいのよね。別々に出てくるとね、やっぱり何分いいこと教えても実行できないでしょ。ね、だ本物はやっぱりね、すっと実行させてくれるのが本物なのよね。力を添えてね、実行させてもらったら本物よね。だから一体化して出てきてくれる方がいいんでね。 なんかありがとうございますの中で自然に必要なものがスーッと出てくるのがいいですよね。無理なくね。だから今の自分にとったらね、必要なものだけでいいよね。ね、幼稚園の子がね、必要な教えを受けるんだったら、幼稚園なりの必要な教えだけでいいでしょ。ね、そこへ大学教授が来てね、いろいろ言ってくれたら。ね、もう困るよね。ね、だから自分のね、そのね、向上の段階に応じてね、ね、必要なだけを与え続けてもらった方がいいんですね。うん、その方が自由で楽しいですね。
まあ、ありがとうございますと、こう、感謝言いながら、あとは自然と心に。
そうね、だから必要なものは的確に与え続けてもらうからね。だからありがとうございますで、自然にさせてもらうのがいいですよね。
先生、すみません。今日ね、星をね、見てきたんですけどね、うん、UFO らしきものが見てたんですよ。光ちょっと輝いてて、で赤い色やら青い色とかなんか放ってるんですけどね、本当にそういうものは実現いてるんですか。
いてますよ。
UFOをやったんです
よ。それはもう皆さんお祈りが深いしね、ね、朝早く起きてね、星空に感謝しに来れたらね、UFOさんもびっくりしてね。何かご褒美を見せないと。ちょっと物質化してね、そういう輝くいろんな怒りになって現れる時は良いよね。そうね、それは本当 UFO というわけじゃないけどね、そういうふうに UFO を物質化してそういろんな姿を見せてくれるよね。うん、本当の UFO はもう一つ次元がもう一つ上にあるよね。ね、うん。でもここにね、宇宙人がね、UFO によって現れてみんなを見守って助けてるよという意味でね、うん、見せてくれてるよね。うん。だから感謝してるとね、うん、UFO からもね、宇宙人からも大きい助けを受けられるの。必要だったらずっと出てくるね。うん、だからその光になって出てくる時もね、UFO雲みたいなずっと出てくる時もね、いろいろあるね。はい。
神を神と呼び捨てにしたら失礼
だよ、
神様に対して。
神様に対して。いやいや、別に神で最高の言葉なんよね、もうそれでね。うん、ただもう一つ丁寧に様ってつけてやるんでしょ。うん、どちらでもいいですよね。うん、神様は別にね、様をつけなさいって言わないよね。
うん、
うん、神そのものにね、大きいね、うん、光の言葉、ね、響きあるんだよね。
神っていう言葉の中に、
なん
か言葉って言葉的な、例えばありがとうございますみたいな、
うん、あるのね。だからありがとうございますと神と同じような響きがあるのね。
そのかっていう字も、みっていう字も、
うん、そうですね。
なんか絵描いてます。
そしたらですね、このように存在しているものは全て神から全ての無限の無限のものを全て与えられているっていう話になる。でところが自分もそのうちの一つなんだけれども、自分はそれを感じ取れてないっていうことになると、絶対的な存在から見れば感じられてないのは全宇宙の中で自分だけですよね。 となるとこのように存在するのは意識で考えている自分とそれ以外の神と2つしかないんでというような気がしてくるんですけど、
ね、だからもう常に自分と神様と一対一の関係というふうに見たらね、神様が全体でね、自分はそれをいかに受けるかだけでしょ。すごいな。よくたくさん飛んでくるな。
こんなところでかんで。
ワンちゃんとか猫ちゃんの言葉っていうか訴えたいことってだんだん
分
かってくるもんなんでしょうか。
そうだね、みんなね分かるんでしょうね。本当はみんな共通ね、共通的に通じ合ってるよね。うん、今人間に生まれててもね、いろんな生まれ変わりを、ね、体験して、ね、宇宙全体自分っていうね、僕の本体に自分があるから、ね、全部のこと分かるんですよね。うん、これしか分からないという方が自己限定ですよね。ね。だからみんな神様と一つにつながってね、お互い分かり合えるよね。
それにこう関連して、言葉ってこう民族みんな違いますよね。あの違いの昔は一つだったっていう話もありますけど、神様なんで分けちゃったんですかね。民族とかこう今戦争とかあるじゃないですか。そういうのが言葉の違いだったり習慣の違いだったりっていろいろあると思うんですけど、言葉が通じ合うとすごく分かり合える部分って多いと思うんですけど、それはこうどういうあれなんですかね。分かれてない方が便利っていうか、もっとこうお互いをこう高め合えるっていうか分かり合えると思うんですけど、
本当は逆かもしれないね。みんな一つで一体化して分かり合ってるからね、枝葉に分かれるよね。
そこら辺とかもう少し噛み砕いて。
だから枝葉の表現はね、一人一人個性があってね、自由自在にね現れてくるよね。で同じ表現は二つとないのよね。みんな違って言うのね。だから元は一つなのよね。だからそこから、ね、枝分かれして、ね、いろんな花開くように開いてくるね。だから一個一個の、ね、花が全部違うのよ ね、 ね違わないとおかしいよね。だから枝葉に分かれた言葉っていうのはそれ現れては消えていくのよね。うん、だから枝葉で分かり合おうというんじゃなしに分かってるから枝葉の表現を取って消えていくのね。 だから奥忘れてるよね、みんなね、まずね。ね、みんな一体でね、本当に分かり合ってるというのを忘れるから、ね、ね、表面だけでくっつけて分かり合おうとするんだけど、ね、表面でくっつける必要ないのね。せっかく枝分かれて美しく開いてるのをね、一つにまとめる必要ないのよね。だから奥でまとまってる一つにね、そこから花開くようにそっと開いてくるのね。あとはもう自然に開いたものをね、さっと放てばいいよね。それも一瞬一瞬新しく生まれ出ては開いてね、出ていくわけじゃん。で、消えていくっていうね、大きくあるわけよね。だから分かってるから、どんな言葉使ってもいいよね。
どっか行ってこう言葉が通じないと不便に感じますけど ね,
そうね。でもありがとうございますってね、感謝の心は全部に伝わるね、心でね、
通じると思います
ね、
はい、うん、でもあのハンバーグが食べたいのにお蕎麦出てきちゃったりとか、
うん、でも冗談がちょっと寄ってくるね、
うん、
ね、
はい、ありがとうございます
。あの卑怯なものが出てくるということは、自分の好みとかですね、そういうものはやっぱり持たないほうが、
うんと、そうね、神さんの心で一致してるとね、必要なものが一番いいものだよね。だから思いの自分と感謝の自分とそこはちょっと違うよね。思いの方はね、必要でないものもね、好みになるんだね。でも感謝の自分はね、必要なものが自分の好みよね、一番いいものになるのね。だから一つのもんでもね、あの思いで取り合う場合があるよね。これは自分が好みだからって奪い合うね。でも感謝の心は絶対奪い合わないね。うん、一人一人にふさわしいもの全部用意されてるから、ね、同じもの取り合わないね。必要なものだけでちゃんとバランスよく取れるのね。だから感謝してるとそれがうまくいくようになるよね。
あのこの間、まあ、レストランでハンバーガーセットを頼んだら、あのトーストセットが来たんです
けど、よかったです
ね。それを感謝していただいた方がよかった
です。自分に一番必要なものがトーストね、それも本当は必要だったんかもしれないね。ね、ちょっと欲しいものといつものとの違ってきて。
何々しなければならないっていうこだわりの心がありますよね。あれも感謝の心を持ってたら柔軟な心に切り替わっていくんですか。
なりますよね、あれ。ね、縛りからどんどん抜けて、
なんか縛ってるような気が
する。本当ね、
うん、一番しんどいところかな。
そうね、
それを柔軟な心にしていくにはやっぱり
感謝、うん、ありがとうございますね。全て神様にね、さっていただく神様に働いてしてもらうのね、うん、それと神様が必要なことをすっとね、自分を使ってしてくれるね。無駄がなくなっていくね。だから無駄な動きない方が時間が、ね、節約できるね。余裕があるのね。
無駄な動きというのは自分で分かってなくやってしまいますよね。
そうね、だから思いの自分は無駄な動きをしてしまうね、自然にね。 でも感謝の自分は無駄が消えていくね、うん、的をいるようになるのね。だから神様の知恵に導かれたらね、うまくいくように全部ね。
あの弘法大師さんとかを拝んではる方いらっしゃいますけど、ね、あのこの知らないって言ってね、ですごくあの幸せやって言ってはるんですよ。だ その幸せもあるんだけど、まあ、引き寄せてくれようとするんだけど、私はそれはいいですってことを言ってるんですけれども、その人はその人ですよね。
ね、
それはどう考えたらいいんですかね。そこまで私は地位が上がってないっていう。小五大師さんと神とちょっとよく分かってないかもしれない。
うん、そうね。だからこの世生まれてね、立派な行いされたっていうね、弘法大師さんにしても宇宙の大神様から比べたらね、ゼロ以下なの本当はね。だからそういうのにとらわれてね、縛られる必要はないよね、うん、もっと今いっぱい無限にあるからっていうね、そのぐらい自由な心でね、うん、全てからプラスをプラスを吸収すればいいよ ね。それしかないって思うと縛られてしまうよね。うん、だから弘法大師さんを信じてる人でもね、その素晴らしく思うのはいいのよね。でもそれしかないんだって思うと、ね、無限にいっぱい、ね、素晴らしいものがあるのにね、気づかなくなってしまうね。そっちの方がね、本当の神様に対して申し訳ないよね、うん、だからそういう心の縛りはないのがいいよね、うん、だからそれをバカにしてね、ダメだって言うんじゃなしにね、もっといいものがいっぱいあってね、なおかつそういうものも素晴らしいなっていう風が言うよね。はい。
ありがとうございます。すみません、親とのね、確執とかね、そういうのもすべて心の縛り付けから出てくるのですか。でも感謝の心を持ってたら、自分がプラスになっていったら、親もプラスになってくる。
ね、あの親子関係っていろんな意味でね、本当にありがたい勉強できるのよね。だからまず親を見るときは自分の全身を使ってみた方がいいね。うん。うん。で、あの過去が分かると今の自分も分かり、未来の予測もつきやすいでしょ。で、自分もどういう方向づけしたらいいかって分かりやすいね。そういう意味で親の姿を自分の過去世の姿、全身の姿って見るとね、反省する点はまた反省してね、で伸ばす点はまた伸ばすようにっていうふうにね、道を選べるのにね、選びやすいよね。だからもしマイナスの姿を取ってたとしたらね、前生の自分にそのマイナスがあったのね、うん、それをどういうふうに自分はね、今度変えていこうかっていうね、この世の役割になるね、それね。でマイナスをプラスに置き換えるのね。だからそれをマイナスを掴んでしまうとね、同じねものを繰り返すのね、うん、だから逆にすればいいですよ。そしたらプラスの言葉に置き換えて、プラスを神様受け直してね、マイナスを消してもらってプラスを伸ばせばいいですね。そうすると自分は早く立派に変えていけるよね。だから無関係じゃないよ絶対ね。うんうん。本当深い縁があるの。ね、だから逆に言うとね、あの親が自分のマイナスを背負ってね、ね、見せてくれてるっていう風に見てもいいのね。親だから愛が深いからね、自分の身代わりに自分の過去のねマイナスを背負ってくれてるって言ってみるとね、 ありがたいなとも思えるよ ね。ただそのねマイナスを背負ってるその負担を早くね軽くしてあげないとって思うとね、一生懸命頑張るよね。だから親が悪いんじゃないよね。親は自分のマイナスを背負ってくれてるっていうのは大恩人だよね、うん、それで感謝して恩返ししようとするよね。だからいろんな意味の勉強をいっぱいできるよね。はい。
ありがとうございます。
うん、沖縄に鳥の声が全部わかるという方いらっしゃいますね。それ鳥は嘘をつかないと。人間は嘘をつくから、言ってることは本当かどうかわからないけど、鳥は嘘をつかないから、鳥の声で何言ってるかすぐわかるって、こうおっしゃるんですけども、人間の嘘ってのは、ここ、想念から出ていくんです
。そうね、そうね、言う
て。嘘って取りますよ。
ねえ、そうっていう鳥も出る。アホっていう鳥も。でも鳥もピンカキにはなるよね。鳥だけがね嘘をつかないかっていうとそうでもないよね。上手に嘘をつくかもしれない。 だから低い段階の番組の鳥は嘘をつきっぱなしかもしれない。だから人間もね、正直ない人も多いしね、嘘をつく人もあるしっていうような感じでね、もういろいろあるのね、もうすべて揃ってるのね、うん、だから人間だから嘘をつく、ね、鳥だから嘘をつかないことはないよね。実際鳥も嘘をつくよ。騙し合う時はあるね。ね、いやその鳥の世界でね、じゃあ低い番組はそういう騙し合いなんやろね。うん、で何でも取り合うのね、奪い合うのね。うん、鳥よ。ね、だからその高い番組のね、そういうね、鳥にしても動物にしてもね、本当に助け合いよね。うん、だそういう意味で、まあ、この世の、ねまあ、鳥が嘘をつかないというのは見るのも素晴らしいですけどね、まあ、自然な姿の中にはねいいものがあるという意味でね。
人間の嘘はどういうふうに考えて
るの？お芝居って言われる。、ね、人間はちょっと能力が高いからこれ嘘か本物か見抜く能力を試されてるって
。神様が認める嘘もあるんです
。そうね、嘘も方便ってね、うん、だから人を幸せにね生かすね、嘘はなんぼついてもいいっていうね、うん、人を傷つける嘘はねあまり良くないんだよね。だから正直っていうバカ正直がいいんじゃないですね。うん、だから相手を生かすためだったらね、方便の嘘はつかないといけない場合も多いよね、うん、だからそういう嘘を自由につけるっていうね、人間の方がやっぱり鳥よりは素晴らしいって。ね、ただ人を傷つける嘘もつく場合もあるんで、ね、それは番組が低いわけよね、うん、だから高い番組の嘘はねいくら引き出して次行ってもいいよね。
自分自身に対する嘘はどうですか？例えばありがとうございますって本心思ってなくてもありがとうございますって言ってるのは自分自身に対する嘘ついてますよね。それはありがとうございますと言うよりも、まあ、言わないよりマイナス大きい。
いやいや、この本当の自分に対してはね嘘をついてないですよね。この表面の自分に対してはね、嘘に思えるかもしれないけどね、まだ気づかないだけにね、うん、本体の自分は全部気づいてるよね、ありがたいばっかりなんでね、うん、本物よね、うん、無限の無限のありがたくていっぱいっていうのが本体の自分よね。だからありがとうございますということは一番素直な正直な言い方よね。だから表面の小さい自分はそれね、与えてもらってるのに気づかないからね、だから気づかせる意味の方便の嘘よね、ね。ね、嘘でも何でもありがとうございます言いなさいというのはね、うん、気づいてくるからだんだんとね、それで本物になるのね。
例えばビジネスしてるとお客様からお金に取られたら儲けるためには、まあ、いやがまでも何でもありがとうございますって言っておかないといけないっていう、すごい表面的な、うん、一番出るようなありがとうございますがあるじゃないですか、うん、
それいいのよね。本体から見たら大きい光のプレゼントだから、与えなさい、与えなさいって言うてね、いっぱい言いなさいって言うよね。はい。
人間の性格っていうのは、今おっしゃって、先生おっしゃった本体のものが出ることと、自分はまあこうなりたいとか、まあ、本読んだり、いろんなものを知識得て、こうなりたいという自分が、それで作られるのと、やはり、どういった形が一番、まあ、人間の性格としてはよろしいでしょうか。
ね、本体に自分が自由自体にね、その時の役割においてね、いろんな個性を発揮するのがいいのね。ね、だから人間にはいらないね。人間にをすると無駄なものが2つ3つ出てくるよね。同じような必要ないのね、うん。全部違った役割はね、表現しないといけないよ。ね、だから人間にじゃなしにね、うん、自然に自分の中のね、個性が自然に必要に応じて出てくるのがいいですよね。
もうその人が例えばこう、例えばそれが避難的な性格であったとして、避難というか、 人から見てちょっと受け入れられない性格であっても自分の本体には正直であってそういう性格を形作っているのであれば、うん、そちらのより自由だということ
を、ね、いやそうじゃないしね、あの本体の自分にはね、プラスばっかりの個性がある。
あ、プラス、
マイナスのは癖なのね。個性は素晴らしいものばっかりしね、
あ、
うん、だから素晴らしさが現れてないのが、ね、マイナスの癖になる ね、だから個性が現れたら癖が消えるのね、いうもんだけになる、置き換わってくるのね。